こんにちは、門垣敏子です。毎月第4月曜日はトクトクトークと題して西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話をお届けしております。今月もどうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、まあ、このところ、まあ、シリーズじゃないですけども、お釈迦様の教えの中道という教え、
はい、
これは普通お坊さんでは苦と楽の中道だけを捉えるんですけども、善と悪とか綺麗汚いとかそういう両極端の価値観を離れて、中道調和の道を進みましょうというのがブッダの教えなんですよね。でそれをもとにしていろいろこう話を進めております。まあ、今回もその流れで話をしていきたい大変なと思うんですけども、はい、良い悪いというその物差しみんなそれにとらわれてしまってますよね、
うん、
でもまた聖書の話を口に出しますけれどもその昔エデンのその仏国土に住んでたアダムとイブが善と悪というその物差しを知る好みを食べたために仏国土から追放されたっていうそういうものを持っていたら本当に仏の国仏と共に歩むことができないよというのは真実だと思うんですよね。でそれでこの、まあ、つい最近もちょっとあったことでちょっと話しますけれどもこれも良いか悪いかということで私に問い合わせがあったんです。その方ですけれども、今年ご主人を亡くされてまして、で亡くなったのがねお盆の最中やったんですというかねお盆はい、ね、そういうこともあって、まあ、お坊さんが忙しいっていうこともあってねよくまあ、お葬式できましたねって話をしてたんですけども、その中で、まあ、一周忌を迎えるにおいて、お盆の間お坊さんに言いにくいし、どれぐらい前だったら許されるんでしょうかとかね、別にとか言ってね、でそしてこれ遅れたらあかんのんですか、とこういう質問が来たわけですよ、もう完全に良い悪いの物差しですね。だから遅れたらあかん良い、じゃあ私が遅れても良いですよと言ったら私のその意見において私の意見を価値観を受け入れて人の意見でご主人を供養するんですか、ってちょっときつい言い方になってしまったけどあなたが何をしたいんですか、それが重要であって、あのお坊さんから遅れてもいいって言われたから遅れてするねんとかね早くてもこれは早くても構わへんよって言ったらするねんとかそういうような格好になってしまって、なんせこう良いか悪いかの物差しで、まあ、確かにお坊さんから良いと言われたら、その遅れることにおけるところの免罪符ってな感じでも気持ち悪いのかもしれないけれどもそういうことをしてて、でその方に言ったんですよ。今度ご主人とあなたと立場を入れ替えてみませんか。あなたが今霊界にいます、ご主人が地上にいます。そしてその時にご主人がお盆の時やからどうなんしようかな、前もってしないかんやろか、それとも遅れたしてしたらあかんねやろかとかで悩んで私に聞いてる姿をあなたは霊界から眺めています。その時あなたはどう言いますか。もしその時にほらちゃんと命日までに供養してもらわなかったら俺困るとかね、もしくは命日もっとこう1ヶ月前で遅れたりしてそんな供養してもらったら困るなんて、もしもその人が言ったならば、これはまあ言いにくいかもしれないけどその方成仏してませんよって、本当に安らぎの世界に行っている人ならばあなたにこう言うんではないですかって、まあ逆転してるばかりですから妻が主人を見て言うわけですね。あなたって言って私は大丈夫だから、あなたがしたい時に私のことを思ってしてくれてたらそれだけで十分、私のことを思って私が亡くなったから一年経った、だからその一年の供養としてあなたがお坊さんを呼んでそういう儀式を行うということ、そういう心を持って私のことを思ってくれる、それだけで十分、あなたに感謝しますよっていうふうにあなた自身言いませんか。それを悩んでる姿ね、遅れたらあかんねやろかとかどうのこうのとか言って善と悪よしあしの物差しで悩んでるあなたの姿を見て霊界からね見ている方は逆にいいよっていう言葉投げかけるように違いますかって、 あなたがしたいことをする。でそこに他人の価値観で、動くようなことをしたら、本当の供養にならないんじゃないですかってね、よくこういう質問を受けますね。うん、本当にね、命日から遅れて飽きませんのかとかね、とか言ったりすることあるんですけども、そんなことないですよって、良い悪いという物差しを離れてねって。だから昔も、ね、今も言ったようなことの聖書にもこんな話があるんですよって先ほどの話をね、したりして、これしたらいいのか悪いのかって思った時点で仏の国から、ね、離れていくんですよっていう話しました。さてこの、アダムとイブのこの話は、まあ、旧約聖書ですから、旧約聖書というと、まあ、お坊さんがこういうことを言うのも何なんですけれども、やっぱりモーゼの十戒とかというのもね、さてどうなったんだろうと、まあ、お釈迦様も八正道という八つの正しい道というのを示されてましたけども、モーゼは一体何を喋ったんかなっていうことをもう一遍確認してみたいと思って、でふとこう紐解いてみたんですけども、そこに書かれていたのが、あなたには私の他に他の神々があってはならない。その2、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。その3、あなたはあなたの神主の御名を乱れに唱えてはならない。その4、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。5、あなたの父と母を敬え。6、殺してはならない。7、姦淫してはならない。8、盗んではならない。9、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。10、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。今10の戒めを言いました。これって今でもやはり通じるのではないでしょうか。これを行っていくときに人々は幸せになってもいないかなと思ったりいたしますね。その中で例えば2番目に言った言葉ですけれども、今の宗教界とかにおきましては、ね、この言葉が非常に引っかかってくるわけですけど、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。今世の中神社仏閣すべて偶像を作ってそこが神だと言って思ってますよね。それからあなたはあなたの神主の御名を乱れに唱えてはならない。でここで言うんですけど、神という言葉がここで伝わってますけれども、この神という言葉においてみんなそれぞれ神と言ったらどういうイメージですかっていうと、その人なりの神イメージを持っていると思うんですよ。でもあなたが今イメージしている神はあなたが本当の神じゃないですよって、本当の神というものをイメージして語れる場合には、ある意味聖者というか悟った方じゃないと神の実態ということがわからないからねって、だからあなたが神と呼んでいる神そのものはもう実態の神ではないケースがありますよ。どうしても神という言葉を使ったら裁いたりとかね、こう何か人格的な感覚で神というものを想像してしまうわけですけども、そういうものではないですよということを、まあ、私としてはいつも言っていることなんですけれども、でこのモーゼの教えがやがては時が流れて、この戒めさえ守っていれば幸せになれるという、何か、この世の方便のようになってしまって、結局このモーゼの教えが、まあ、化石化してしまったと言いましょうか。そういうところにおいて今度はイエスが現れてそれを修正していくというのは格好になりましたですね。で今日のこのトーク、すぐ後にクリスマスというのが行われますけれども、今本当にそのクリスマスということにしておいても、クリスチャンの方々も本当にそれが真実かどうかなというようなことをふっと思うような方あるのかしらと思ったりもするんです。私思うんですけども、イエスそのもの自身、自分が貼り付けにされたその姿を十字架に飾って、我が姿を祭りなさいって本当に言うんやろうか。イエスがあのような状態で 肉体を悪魔によって滅ぼされて旅立っていきました。でもイエスはその後復活ということを示して、魂の実在というもの、それを人々に知らしめていった。あの時の復活というのはもう芸、どういうんですか、映像のような感じの復活ではなくて、イエスがそこに立っていたら、そのイエスの膝を触れば、手を触れば、肉感として今そこにイエスがあるというのが実際に手で感じることができるような復活だったんでしょ。本来貼り付けにあって亡くなっているはずやのに、でも今弟子の私たちの前にいるイエスは幻ではなく、本当に手を触れればその肉感が感じられ、膝に手を当てればその膝の肉感が感じられ、本当にイエスがそこに復活するという、そういうふうな状態を持って魂の永遠というものをイエス様は示されたわけですけれどもね。でそこでイエス様もまたここで言っておられますよね。イエス・キリストの教えっていうのは何かっていうのを集約して言うと、心を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、そのようにイエスが言ったって言っておられますよね。そしてまたキリスト教の教えの中でこれもまた紐解いてみたんですけど、あなるほどねっていうの、自分の罪を認め悔い改めなさいっていうのをキリスト教ではよく言うようですね。部外者がこんなこと言ったら何やつ言ってんねんって言われるかもしれないけれども、そして自分の罪を認めて神に立ち返ることっていうことのふうに書いてあります。さあここでこの神に立ち返ることっていう言葉と神を愛しなさいっていう言葉、これが何か誤解されているんじゃないのかなと思ったりしますよね。最初のモーゼの十回でもそうですけども、神というものを外に求めていないでしょうか。神を愛しなさい、神に感謝をしなさい、そこに王とかにとかという言葉が入ったときに、自分の外に神を置いてませんか。これはヒマラヤの聖者の言葉ですけども、神に感謝をしなさい、みんなよく言います。お坊さんもいろんな仏に感謝しなさいって言います。何々に感謝しなさいって、もうその言葉を使っている限りその人は神仏と分離しているのだって。自分の外に神仏を求めて、そしてそれに感謝をする、それを愛する、そのような状態になってしまっている。神仏との分離、その感覚でいる限り真の幸福を得ることはできない。私はこの聖者の言葉が好きでよく使うんですけど、私たちは大宇宙大自然界の大いなるエネルギー、大宇宙を作り保ったそのエネルギー、それをもって作られた私たちの魂であり心である。ですから神そのものはそのエネルギー、僕よく言いますよね、神はエネルギーそのものなんだって。そしてそのエネルギーは愛そのものなんだって。これは神という言葉を仏に入れ替えてもいいわけですけど、仏はエネルギーそのものなんだ、仏は愛または慈悲そのものなんだ、そのエネルギーそのものが大宇宙を作り、多くの魂を作り、人間を作り、今この世が成立している。私たちが息をして日々体を動かして生きている限り、私たちの体の中にはエネルギーが満ち満ちています。そのエネルギーの源こそ神であり仏である。だからモーゼもイエスも言ったけど、神を愛せよ、神を愛せよっていう、その神という存在、私たち仏教徒ならば仏という存在、それを外に求めずに自分が今生きているこのエネルギーそのものを愛する、私の命を愛する、それがイエスが言った 神を愛せよという言葉ではないのかなと思ったりします。その神がこの肉体に宿って、そしてこの地上界で生きていきます。その中でみんな、その旧約聖書の最初に言われている良い悪い二分法の中で生きて苦しみを背負っているのではないでしょうか。今の世の中どうでしょう。みんな他人との比較ではないでしょうか。勝つか負けるかとか、ね、上か下かとか、そのような競争社会の中で生きているのではないでしょうか。そう中で私たちは心を疲弊させていないでしょうか。競争社会、それが今は当たり前のようになっています。でも本来の仏の世界、私思うんですけど、天国というかエデンの園というか、そういうところでは人々は競争してんねやろか。このスキルを上げて人と比較して、うん、私はこれだけの資格を持ってこれだけのっていうことでしてんねやろか。みんな神からいただいた命をもうこれだけで十分、これだけで尊い、これだけで嬉しい、そして大調和の世界で生きているのがエデンの国、仏の国の世界ではないでしょうか。それが今この地上界ではどうでしょうか。本当に個性というもの、それを成長しなければならないとか、そのような価値観にとらわれて瞬間瞬間に人との優劣を比較して、瞬間瞬間にいろんなことに善悪のジャッジをして、そしてその中で良い悪いで判断して競争社会の中で生きているのではないかなと思ったりします。その中で今多くの現代人の人たちは何か今見てて心が疲弊しているような、本当に心が疲れているような気がしてならないんですよね。心を日々使って使って使って使って、寝る寸前まで心を使って、そして、明日の心配もして、寝つく時まで明日のことが心配だったらゆっくり寝れないとか、本当に心を使って使って使って疲弊しているのが人間じゃないかなと思ったりしますよね。その中でイエスも言ってるし、ブッダも言ってるし、今そのような日々の生活で生きてる方々よ、一度自分自身を一旦ストップして、自分の心というものをゆっくりと振り返ってみたらどうだろうかって。私年配の方でこんな方に出会いました。男性だったですけど、それなりの会社で上場企業です。そこでそれなりの地位もされて、そして定年を迎えてただ一人になられました。その時人生を振り返った時に、私は何を求めて生きてきたんだろうと、人とばっかり比較して優劣の中でこれがこれがって言ってけど、今すべてを終えてただ一人になった時、私は本当に自分のために生きたんだろうかって、人の目線というか人の心と言いましょうか、そればっかり気にして、そして生きてきたように思う。それなりに地位は得られたけど、でも定年退職してただ一人ポッと世に掘り出されたら自分だけしかないんですよね。そういう方の話してた時に、住職さん、私一体何のために、もっと本当の意味で 自分というものを生きたかったって、全て善と悪、良いか悪いか、勝つか負けるかとかいう、そういう二分法の中で人生を送ってきてしまったって。私の人生何だったんだろうって、そんな意味を込めて仏の道に入りたいと思って出家しましたっていう方なんですけどね。小屋さんで出た方ですけど、そういう方とも出会いまして、そういうことでね、今日もちょっといろいろ喋りましたけども、一度皆さん今みなやってることが、これが全てだという思いでやってることが本当に正しいね、本当に自分を幸せにするものか、善と悪、勝ち負けとかそういうものに振り回されてませんかって、個性ということにおいて自分を伸ばすことにおいて、それも他者との比較で言うてませんかって、自分自身の本当の仏の子としての権限を光り輝かすではなくて、他者との比較における個性、仏の子としての個性ではなくて、あなたの言っている個性は他者との比較、それで自分の個性というものを言っている方はないでしょうか。その中に本当の幸せがあるのかしらって、一度ゆっくりと考えてくる時間、大自然の中に体を置いて、大自然を流れている水も、我が体の中を流れている水も同じ水である、大自然を作っている炭素原子も、我が肉体を作っている炭素原子も一緒のものである、その中で今私はこのように命がある、そういうことを振り返っていただければと思います。今年ももうそろそろ終わります。今年一年を振り返って、自分の人生というものを今言ったような問いかけで振り返ってみられてもいかがでしょうか、ということで、今回も善悪二元論、良いか悪いかとか、勝つか負けるかとか、みんなその中で生きていることの、その苦しさという意味で話をさせていただきました。これを聞かれる皆様方には、来年、また素晴らしい年でありますことをお祈りいたします。でも、すごいね、イエス様って、来年って西暦やもんね。ね、年月が変わるの、イエスが生まれてから2026年ですもんね。世の中はイエスを中心に動いてるんですよ、うん、
そうですね、西暦、そうですね、
ね、西暦って言ったら、なんとイエスの力はすごいんだろうと、うん、このお正月迎えるために思います昔日本でしたら節分とかね、あって、ね、はい、節に負けてね、2月の3日4日があなんですけども、本当にお正西暦何年ということで、ね、世の中が動いている、はい、本当にそのイエスの教え、皆さんどれだけ分かっているのかしらって、ね、こちら部外者ですけど、キリスト教者を見てて思ったりします。また仏教徒においてもそうですけどもね、そういうことでちょっと話をさせていただきました。
ありがとうございました。今年もいろいろとたくさんのヒントをいただきました。そしてまた来年も皆さんもどうぞ良いお年をお迎えいただきたいと思います。どうもありがとうございました、はい。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回は、年が改まって1月26日に配信を予定しております。次回もぜひお聞きください。